Bail on Radio.
についてちょっと考えてみようかなと思って今日は著作権の話をしています。まあ音楽っていうのは、著作権があってジャスラックっていう著作団体がありますけど、なんでこんなに激しくなったのかなっていうのはやっぱりパクリ問題ってのってなかったんですよね。結構ですね、日本の昔の歌謡曲なんかは、もちろんカバーも多かったし、アメリカとかのミュージシャンのフレーズに関してもパクリですね、完全にパクリなんだけど、パクった本人はオマージュっていう表現の言い方をします。オマージュしてね、うまいですけど、そんなんもあったから、ジャスラックはうるさくなったんだろうけど、1990年代後半あたりがなんか一番激しすぎた著作権問題。サウンド&レコーディングマガジンという、録音とかそういうこと関係のための雑誌がありますが、昔僕毎月のように買って読んでたんですよ。それでその中でアメリカのとあるヒップホップ系の、ヒップホップじゃない、音響系のテクノ系のユニットでダストブラザーズっていうのがいて、なんかの映画のサントラに彼らの曲が使われてて、あ、結構かっこいいなと思ってたんですが、なんかその名前を取得するだけでも大変だったってことを言ってんですよね。そのイギリスに同じ名前のやっぱりバンドダストブラザーズっていうのがいて、結局は自分たちが先で自分たちが先だっていうような論争になっちゃって、裁判になるとかすごい話だったんですよ。でそのあたりっていうのはレコード会社がわけわかんないバカみたいに騒ぎ始めた、権利してやたら言い始めた、この曲のこれはこのバンドのものにサンプリングしたら使用したから使用料を徴収するとかっていう具合に騒ぎ始めたことがきっかけで、著作権の問題っていうのは今となってはちょっと腫れ上がりすぎちゃってるっていうところまで言ってます。で案外サウンドクラウドっていう音源、自分の音源とかアップできる音楽サーバーがありますけど、あそこが何年か前に一生懸命 DJ プレイはこれは著作権は違うだろうっていうことを一生懸命やってくれて、今僕も上げてますけど、今となっては DJ プレイをしたっていうのは明記みたいなことがあれば、自分が DJ した音源をアップすることができるんですよ。でそれまではいちいちその訴訟だなんだってなってたけど、考えてみたらおかしいんですよね。例えばそもそものきっかけっていうのは、とある楽曲の中に、その人の楽曲がサンプリングで使われたと。でそれをサンプリングで使ったから何秒いくらでお金払えっていう具合にいろんなレコード会社が訴訟し始めて、でさっき言ってたダストブラザーズっ ていう人たちに関しては、この人の曲を何秒使った、この人の曲を何秒使ったっていう、なんか膨大なリストを作って、それで支払いをしたとかっていうようなとんでもない話があったんですけど、権利っていうものが過剰に膨れ上がりすぎちゃってんのかな、音楽業界がっていうところと、あとはちょうどやっぱり2000年近くにナップスターっていうピアツーピアで、個人個人で音楽の交換を試合っこするっていうものが世の中に出てきて、これをレコード会社がギャーギャー騒いで CD とか音楽が売れなくなるって言って、今はナップスターありますけどね、当時は潰されましたね、ナップスターは。そうやって言うような意見で、まあそれはさておき、例えば YouTube とかで動画を上げるときに著作権フリーじゃなきゃダメだみたいなことが常識になっちゃってるじゃないですか。これ実はすごいおかしいんですよ。まあなんだろうな、論理としては広告がついてお金を稼げるお金を稼げる状態だったらば、ダメだみたいなことになっちゃってるわけじゃないですか。でも考えてみたらおかしいんですよ。そのこういう映像を作ってアンビアンスを これにしたいからって言って、その人の曲をわざわざ使ってあげてるわけじゃないですか。それなのにもかかわらずダメだっていうのはおかしいですよね。お金を払ってあげてくださいとか、このお金がかかりますっていうのはわかるけど、ダメだ、これはこの映像は削除するとか、音声をこっちで消させてもらうっていうのは半ば暴力ですよね。これってその映像を作ってる本人だってすごい苦労して作ってるわけじゃないですか。でそんなことをやってるのは一部メディアだけなんですよね。あとはテレビっていう業界もおかしくなったのは、例えばまあ伊藤園のお茶を飲んでるっていうこともダメになっちゃったわけじゃないですか。これってすごくおかしくないですか。スポンサーが違うお茶会社だから、そのラベルを全部剥がすとかって、もうどう考えても過剰反応なんですよ。その映画の雰囲気で人々が生活する中で、このお茶が支援に合うんだなと思ったら、そのお茶でいいんだろうし、その飲み物が支援に合うんだろうなって、その飲み物でいいはずですよね。スポンサーどうのこうの、スポンサーがそこまでシャシャリ出ていいのかなっていうようなことはあるけれども、まあだからそんなんもあるから、僕のこのバイロンレディオにしても、あと放送局っていうのを作ったけど、そこはそれによってお金が発生してないんだったら、ギャーギャーギャーギャー過剰に騒ぐことじゃないし、そういうのを著作者に無断で削除することの方がよっぽど著作権侵害じゃないかなと思うけど、それはどうなんでしょうか。トンチンカンの世の中になってますよ。でコロナにしたって、そう、昨日この大田区内、僕ん家の前もものすごいでかいスピーカーで、皆さんに安全にワクチンを打てるように自民党の誰それですが運動してますって、コロナ自体嘘なんだから、なんでワクチンを打てるようにしてもらって俺たちは感謝しなきゃいけないの、バカなのっていう話なんですけど、まあまあまあまあ、いろんな意味でいろんなことが今おかしくなってきている、おかしくなってきてるから、直さなきゃいけない。それから僕がたまに買い物行くと絡まれますね。すっごい目で睨みつけられるのは、マスクしてないから理由もないわけじゃないですか。で睨みつけたりとかっ ていうのは暴力なわけじゃないですか。でややもしたらぶつかってこようとする、これ暴力ですよね。だって確証がないものだからやらないっていうのは本人の意見で、それで撃つされて殺されたっていうのはもう完全に過剰反応なわけじゃないですか。え、こうお前のこと殺してねえし、撃つも何もそんなもんねえものを、薬代が欲しいから薬品会社がやってるだけだよっていうことなのに、それも調べようとしないで、ただマスクをしてない人と同じじゃないからお前はとんでもないやつだっていうことなわけじゃないですか。でも残念ながら今マスクしてるのってのはほぼ100ですよね。もう完全にイカれちゃったってやつ。自分の意見を言ったらいけないみたいな、もう超ファシズムな、世界中が超ファシズムになっちゃった。特に日本はもうウルトラファシズム国家になっちゃったっていうことだと思いますよ。僕はね、相変わらずマスクはする気はないし、ただ例えば今日ハローワークに行ってきたんですけど、そういうとこ行くときはしますね。この人たちヒステリーを起こすんで、マスクしてくださいとか、鼻まで上げてくださいとかって、そんな無駄な、なんていうの、無駄な戦いを僕はする気がないので、最初からしてれば何も言われないから、黙ってそこは自分を防御するためにマスクしますね。だからバイクとかチャリンコには常にマスクを積んでありますけど、まだ過剰世の中ですよ。だからこれをまず我々庶民が壊さなくちゃいけないのは、人工甘味料のものを買わない、コンビニの弁当が余りすぎて捨てる羽目になるのを笑って横目で見ていようということと、コンビニのジュースは買わない、スクラロースの添加物は一切取らないと、これからはもう健康志向で全員が行くと。まさかコンビニの店員が追っかけてきてこれ買ってくださいっていうようなことないんだから、我々が買わなければ売れない、それだけ捨てなくちゃいけない。そうすると売る側はもう陳列することをやめる、ややもしたらコンビニの弁当というのはなくなるかもしれない、コンビニで弁当を作るのはやめるかもしれない。ファミマをはじめとして、もうローソンにしたって、セブンイレブンにしたって、そういう添加物売りたい派なわけだから。で、その添加物の会社をいろいろ J ステージとかの学術書を調べているうちにその会社が出てきて、僕のベルベットアーキテクトのところに、コラムにも書いてあるけれども、3A だか3元 FFI とかって聞いたこともないような会社で、人工甘味料とか増粘多糖類とかそういうものだけを作ってる会社、年間の2020年の売り上げ803億だって。これすごくないですか。だってどこの会社も入れなきゃいけないわけですよ。で 3A なんとか FFなんとかジャパンってなってたんですよ。ん?と思って。そしたらアメリカ、イギリス、そしてなぜかペルー。皆さんがペルーって言って思いつくものって1個しかないと思うんですよね。麻薬ですよね。だからこいつらって、そう、麻薬組織関連なんじゃないのっていう気がしましたよ。日本にあるのも福岡とか、東京、神戸。全部暴力団がある都市にその会社はありました。でも僕たちはそういうことがもう分かった時点で買わない、不買、買えっつって向こうは殴ってくるわけじゃないんだから、ただ単にギャギャ、まあ言うのもいいんだけど、ただ不買、買わない、そういうスタンスでいいんじゃないのかなと思います。今日はそういったところで少々面白い話ができたかなと思ってます。ではでは。